マボ
ーターボーロまちづくりハッピーレディオ、
マボーこと野葉雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。これちょっと拍手拾ってますかね。いい感じで拍手流れてるんですけど、
ということで、
ありがとうございます。
今のは効果音、
効果音、効果
音、ね、SE ですよ ね、 今ね。
そうですね、う
ん、SE で、
はい、今日は、ね、久々に噛みましたよ、うん、マーボ
ー。あ、すいません、もう本当にもう台本持ってるのに、うん、もう緊張感がね、嫌が上も高まってますが、
なんで緊張してるかというと、
なぜですかこれ。
今日は公開収録なるものをやっております。
はい、疑似公開収録という
公開収録。
公開収録ですよね。
目の前にオーディエンスがいっぱいいるという。
いっぱいいますね。はい、あ、どうも。皆さん、どうも。
どうも。は
い、
この、まあ、300名のオーディエンスの前で喋るのは、
私がマーボーです。
本当に大変で。
300人ね、目の前にして。もう緊張のね、もう緊張が
緊張よ
みたいな、そんな感じになっております。
300人と言いながら、あの2人で片手ずつ合わせれば数えられそうな人数ですけどね。
まあそうですか。まあ300人いるっていうような
設定で、
やりましょうかね。
やりましょうかね。
でですね、今日はですね、はい、まあ練習ということで、
はい、
我々の近しい仲間、
あ、そうですね、
要するに、まあ、家族みたいな人たちが来たというような感じなんですが、
はい、
まあね、この番組がね、メジャーになれば、もうね、はい、皆さんね、今、ラジオの前で聞いてる皆さんをお招きしてやってみたいもんですね。
そうですね。
ね、大きいところで。
大きいところで。
コンベンション。
武道館
が、ね、無理。武道館。はい。ということで。
はい、すいません。はい。今日はですね、本当に僕らが出会った話をラジオの中で折々触れているんですけど、
はい、
まあ、実は私たち、那覇市民協議会という市民ボランティア団体というか、
はいはいはい、
町づくり団体というか、いろいろ年が進むにつれて呼び方が変わってくるんですけど、うん、まあ、そこで、集まったメンバーを呼んでます。
ああ、そうですか、はい。
で、実は約10年前に那覇の町づくり講座という、うん、市民講座が那覇市がやった講座で出会ったメンバーが、その翌年の2009年に、
うん、
那覇市民協議会という会を2位 の、 団体を立ち上げました、うん。で、今回は来年が10周年なんですけど、
うん、
マーボーもターボーも勘違いして、うん、今年が10周年と思って勝手に、
うん、まあ、足掛け10年ということで
足掛け10年ということで、ね、で、今日はですね、はい、出会って10年という企画で、出会った人たちを呼んでおります。
はい、はい、
ということで今日は
そうすると一番バッターは、
はい、次々と今日はゲストが来ますので、
う
ん、
そうですね、
はい、オーディエンスの皆さんちょっとドキドキしながら待ってくださいよ。
はい、
はい、ちょっと僕がいっぱい喋ってすいませんけど、
いやいや、もう、
はい、はい、今日はですね、那覇市民協議会の副代表か、ごめんなさい、
副代表、
はい、を呼んでますので、じゃあ自己紹介をよろしくお願いします。
はい、那覇市民協議会副代表しておりますかかずと言います。はい、かかず学ぶですね。
学ぶ、
はい、いい声だね。
これでも抑えてるんですけどね。
そうです、
はい、カラオケでは絶対マイクを使うなって言われて
た。あ、そうですか。
僕ら10年前のことなんて覚えてますか、もう。
今ね、うん、実は5分前に出場が決定して、すぐ呼び出されて、
今すごい裏話しちゃ
ダメだ。すごい今ね、頭フル回転して、いや、徐々にですけど、うん、今、だんだん思い出してきました。
思い出してきました。はい。ね、我々、実は私ですね、代表をやってるんですけど、ね、
あ、そうです
実は代表をやって副代表が欠かず学ぶなんですけどね、はい、古いお友達なんですけども10年前、
はい、
なんで私たちはこう集まったんでしょうかね。もう忘れちゃったんですよ僕ね、もうね、
ちょ、僕の記憶では、うん、那覇町講座の後に2年目に那覇町実践講座っていうのがあって、
那覇の町づくり講座ってことだね、
実践編みたいな、うんうん、でその時に、はい、ただ座学ではなくて、うん、市民が学ぶだけの講座ではなくて、うん、市民もその企画に参加して、
うん、
で市民と行政職員でこの運営するような、
うん、
町づくりそのものがこう市民参加型の町づくりを歌ってるのに、
うん、
その町づくりのその、まあ、まあ講座が、
うん、
これ行政だけで運営されるのもいかがなものかっていう思いもあったんで、そうそうそう、これ誰かが手を挙げないと、
そうそうそう、
これね、頓挫してもものすごいもったいないと思ったんで、
う
ん、
だから当時町づくり講座とか言うと行政の方が企画して、うん、コンサルって言ってね、コンサルタント会社に投げて、
う
ん、
そうですね、
でね、あ、まあ綺麗な 感じで、ね、はいはい、ドタバタしない感じで
ちゃんで終わるというね、
うん、で終わるようなのがあったんですけども、それはいかがなものかと誰も言ってないんですけど、で我々がね、あのちょっとあの土足で入っていったというような、うん、そんな感じでしたよね、
はいはい、でも今考えれば、うん、すっごい話ですよね。そうそうそう、僕その時参加してないから、うん、あのもう勝手なことを言いますけど、うん、こんな市民、変な市民もいるんだなと思いながら、そこの講座にも参加させていただきましたけど、まさか自分たちで企画するなと思わなくて、
その頃はその頃の那覇市もう歴史ですよ、あもう元のね視聴者、古いその視聴者の前にプレハブが建ってたんですよね。
プレハブありましたね、
ものすごく暑いプレハブ、
そう、うん、クーラーない。
で、講座がですね秋から始まるので、はい、夏の間中それにこもってですね、はい、汗かきながらね、何時間も話しましたね。加賀さん覚えてますか？
覚えてます。
俺結構覚えてるよ。
あのですね、初めこそ結構勢いでやっぱり市民が参加しないと、この市民参加っていう、いや企画に市民が参加する、これ頓挫するのは もったいないって言って参加したんだけど、もう参加して3ヶ月ですっごい後悔しました。
あ、後悔した。あ、
もう夜中の1時2時当たり前だったんで。
そうでしたよね、
みたいな。
すごいね、うん、その市民バイタリティはどこから来てたの？
どこから来てたの？いや、ただの無鉄砲というか、あれ知ってたらもしかしたら躊躇したと思う。だから知らないから入って、そうそう
そう、で僕らのほらファシリテーテテーションっていうのを学んだじゃないですか、こちらの大城さん呼んで、はいはい、その時あの頃ファシリテーションっていうの知らなかったの で、とにかく会議は結論が出るまで何時間でもやるっていう、うん、そういうノリでしたね、はい、でしたね。
今同じことをやれって言われたら多分倒れるはず。
倒れるし、まずやらないし、
まずやらないしみたいな、うんうん、でもじゃあやって後悔したかって言われたら、うん、まあやってよかったなと思うんですけど、うん、
でもね、あれですよ、その頃のメンバーが果たして今何人いるのかということで、どういうことが起こったのか大体分かりますよね。
はいはいはい、
どういうことが起こった、はい、
これ今日どこら辺まで喋るの？
もう全てですよ。
今日は喋りたいことを喋っていいんだけど、うん、はいはい、ドレスコードもあったらピーって俺が言うから。
それは大丈夫、それは大丈夫、はいはい、その手の話はしない方なんで、うん、なんでこの話、うん、ですね、今ノアさんが代表って言ったんですけど、
マボーマボ
ー、そうマボーマボー、はい、でターボーがなんかほら、途中参加みたいなことを言ってるんですけど、うん、実は南市民協議会においては、だからノアさんと僕ターボーが、うん、もしかしたら副代表的な役割なのかなって、
まあ、そんなことは
ない。っていうのは、まあ、その後こういろいろあって、特に那覇町実践講座でこの共同による街づくり、いやそれにはルールが必要だろうってことになって、ルール作りもやったんです
よ、はいはい、
ルールがちゃんとした、うん、まあ、文章になって、うん、で、まあ、それだけじゃもったいないっていうんで、街づくりお助け本みたいなものも作って、うん、その後に中だるみがね、
中だるみはしょっちゅう
すごかったですね、うんうんうん、毎月だ第4金曜日か、
うん、4金会
っつって、4金会が来てみたら3名とか、
うん、ありましたね、
あこれは4名とか、奈良市民協議会の定例会、
定例会、定例会ですね、はい、
で、うん、今本当にここ 1,2 年かな、
ね、
来たら必ず10名近くいるっていう、なんか俺からすれば天国のような状況を作ってくれたのはちょっとターボなんです。
あ、ありがとうございます。
あ、いえいえいえ。
でそれこの間ね、僕らポスター作ったじゃないですか、
はいはい、
うん、でそこで我々ほらミッションタイプでね、なんかやろうっていう感じのものから、このプロボノというかこうね、こうみんなこうまた共有しようという、そういう会にまた変わりましたのでね、うんうん、何か作り上げようというよりも、今お互いやってることをこう共有し合うだけでも街づくりになるんじゃないかという、うん、そういう感じになりましたからね、まあ、これは砕けた言葉で言うと、飲み会中心の会になったということでしょうか。
あ、いやいやいや、まあ、まあそう言われたらそうなんですけど、
そうですよ。
ただこれまた個人的な話なんですけど、こう街づくり このルールを決めて街づくりやりましょうって言ってるのに、うん、自治会にも入らないよ、じゃあこれをね、
赤さん
どうしようもないと思って地元の自治会に入ったんですよ。
入った。
で地元の自治会に入って、うん、この街づくりの本当のハードルの高さを思い知ったっていうか、
お
やっぱり普通の市民っていうのかな、一般市民ってなかなか街づくりって多分ハードルが高いと思うんですよ、うん、こちらもなんか共同による街づくりのルールを作ったりとか、うんうん、ちょっとねなんかハードル高めなことを、うん、言っちゃったもんだから、うん、そうではなくて誰でも参加するのが街づくり、市民なら誰でも参加できる街づくりを僕ら本来目指してたのに、うん、だからある意味軌道修正してくれたのがターボーかなって、うん、この誰でも入れる間口を広くする、うん、ハードル低くするっていうのはこれ努力してできる人とできない人がいるんで、 まあ、自然にやるってもう僕の中じゃ素晴らしいなと思って、
今の作用非常によくわかります、はい、僕ら苦労した方だからね、
そう苦労して、うん、
苦労してね、
生地苦労した人はその苦労に苦労を重ねるから、旗から見ると余計ハードル高くなる、
そうそうそう、汗かいて苦しい顔しちゃってから、そうそうそうそう、誰も近づいてこないのね、そうそうそう、この苦しいとこやりたくないみたいな感じになって、は
い、で今ぐらいがちょうどいいのかな
って、そこをずっと頑張って3名しか集まらなくてもあの飲み会を続けてくれたから今があるのでね、本当に
単に俺が飲み会好きっていうのもあるけど、
そうなんだよね、うん、
そしてあの時作ったルールが、うん、今はあの那覇市のメカルにある共同プラザに掲げられてますからね、市民が作ったということで、何でしたっけ、
共同により共同による那覇の街づくりのために
ためにというところでね、うん、この話もね、うん、何回も出てくるんですけど、うんうん、まあそんなこんながありました、
うん、そうですね、
で、マナブさん、
はい、マナブさん、はい、
もっと話聞きたいんだけど、今日300名のギャラリーから今日ちょこちょこ呼ばなきゃいけないので、今日は
ま
あ触りのところというところで
了解しました、了解しました、
じゃあ、まず最初の曲を、うん、ターボの曲で言っても、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですね、うん、はい、今日はですね、あの僕ら70年代80年代というあのルールがありますので、思いっきり70年代を今日は集めてきましたので、
まだありましたか、70年代、まだありますか、
はいはい、今ちょうど映画やっております、はい、アバでダンシングクイーンです、はい、アバでダンシングクイーンでした、懐かしいね、
うん、アバ、
ね、超メジャー曲で、
うん、アバって、ね、スウェーデンのバンドだったの、
そうそうそう、
ね、スウェーデンね、うん、
中学生、
中学生ぐらいだよね、中学生ですね、はい、
はい、なんかヘリコプターのねジャケットでね、
そうそうそう、
覚えてる覚えてる、この辺はあの非常にマーボーターボー気が合うんですよ、
ね、そうなんですよ、もうそうなんですよ、もう本当ポップス大好きですよね、
ポップス大好き、うん、
でところであのなんかあのマナブさんがちょっと
ああフェードアウトしましたね、
フェードアウトしてなんか
なんか綺麗な人がまた
綺麗な方がね座ってるんですよ、匂い立つような
この、ね、本当に、
うんうん、あの方が今お隣に
立ち上げの主力が今、ね、あの座っておりますので、
まさにブレインです
ね、ブレインです
ね、ブレインでしたね、
ちょっとこの方を紹介するとですね、あのご主人の転勤で、うん、あの県外から沖縄にいらして、うん、してあの、まあ、普通であればお家でなんかいろいろやるところを私も街に出るわみたいな感じでいろんなところに参加してて、まあ、あの大学で授業を持ってることもある方だったんですけどね、あのじゃあまず自己紹介を、
はいはい、
はい、一応那覇まちづくり市民協議会のメンバーであります宮地純子と申します、よろしくお願いします、
純子さん、
ありがとうございます、
宮地さんは創立メンバーの一人、
ね、創立メンバーなんですよ ね,
なんですよね、うん、
で宮地さんなんでまちづくりなるものに興味を示したとか、まあ、那覇まち講座に参加したとか、うん、その辺をなんかどんな思いだったんですか、
そうなんですよ、そのさっき紹介いただいて、まあ、引っ越してきました、
うん、
はい、4月に引っ越してきました、で沖縄にはあの旅行でも来たことがなかったんですね、で旅行でも来たことがなくて、いや どうしようなこれからと思ってですね、まずこう一人でうろうろうろうろ街をね歩いたには歩いたんですけれども、いやもうちょっとやっぱ深く知りたいなと思って、で新聞やらいろんなものを見てたら、なんと町づくり講座なるものを見つけまして、
発見しちゃいまして、
発見しちゃいまして、発見しちゃいまして、うん、まあ、これは行くしかないなと、うん、もうあの必然のような気になってですね、はい、申し込んで、参加しましたところ、うん、もうあまりの皆さんの暑さにですね
ただでさえ暑いのに、
もう暑さにはもう圧倒されて、まあ熱中症気味でずっとですね、参加させていただきまして、最初は本当にただ街づくりをしたいっていうのも那覇について知りたい、
そうですよね、
ただそれで参加させていただきました、話は長くなりましたけれども、はい、
初耳です今のは、
そうですか
僕もそうですよ、那覇のことについて知りたいと、
あそう、
何十年も転勤とかで帰ってきてなかったもんだから、
あそうですか、
だから多分同じ年に帰ってきたんですよ、那
覇、俺もそうだったかも、
あ、ね、え
どうぞ、あすいません腰折っちゃって、
はい、
どうぞ
で、まあ今県外にまた生活される
んですね、拠点は、ちょっと環境が変わりまして、はいはい、名古屋と那覇を行ったり来たりの状況になってます、
うん、皆さんあれですよ、行ったり来たりということは那覇にいる必要があるのかないのかは別にして、拠点は名古屋だけど那覇を愛して那覇に戻ってくるという、うんうんうん、 この那覇愛に目覚めちゃったわけですね、
うんうん、ちなみにまだ那覇市民&沖縄県民です。
おお素晴らしい、住民票も移してない、う
ん、はい、住民票まだここです。
素晴らしい、
今度選挙ありますからね。
はい、そうですね、
まあ、それちょっとね、はい、生々しい話になってます
ね。
やめときましょうね。
選挙権あります、う
ん、はい、リアルふるさと納税ですね。
宮地さんはですね、まあ、いろんな功績があるんですけども、我々をですね、那覇市からですね、解き放ってくれてですね、我々をですね、
あ、そうそう、
なんと、北陸のですね、はい、金沢、うん、そして能登、
能登、
そして一番、大切なのは、ところはですね、野々市市っていうですね、
はい、
ところに連れてってくれたんですよ。
はいはい、
私を野々市に連れてっての、この、連れてってくれたハーメルの冬木を女になっちゃうあ、すみませんみたいな感じで連れてってくれたんですよね。
遠征に行ったってことですね、
うん、そうそう、まちづくりの遠征に行ったんですよね。で向こうの方々といろんなセッティングしてくれて、うん、ま、向こうのまちづくりの方々と触れ合ったんですよね。
なるほどね、
あれとても大きかったですね。
あ、よかった、ありがとうございます、うん、なんか私も金沢に住んでいたこともあってでですね、うん、それで なんとかこの私自身のやっぱ役割っていうのを見つけないといけないと思ってですね、うん、やっぱり皆さんこう街づくりについてとても明るい方ばかりで、もうとにかく熱い方ばかりだったんで、うん、いや私も何かそんな人たちと一緒にいさせていただけるっていう恩恵に預かってるわけですから、うん、何か一つお返しがしたいなと思って、うん、じゃあ何ができるんだろうってことになったら、うん、やっぱり県外との交流をなんか作っていけたらなということで、ちょっと身近な金沢との交流 を計画したんですね、うんうんうん、で何がすごいかっていうと沖縄の方々っていうのは熱いもんですから、うん、どこに行ってもどこに行っても大歓迎されるだけじゃなくって、うんうん、めちゃくちゃ盛り上がる
そうなんですよ
めちゃくちゃ盛り上がります
よね。それで僕はあの時にびっくりしたのはだから、ね、この間もちょっと話したんですけど、北陸って冬は全然どんよりしとしてですね、もう雲がこう垂れ込めて、はい、みんなこうちょっと鬱っぽくなっちゃうっていうんですけど、はい、我々が言ったのはピーカンでした。ピーカン、う
ん、面白い
本当に。
で、僕がその時の遠征には参加してないんですけど、後で聞いたら地元の新聞にも紹介されたんですよね、この遠征がね。すごいですね。
で向こうも勢いに乗ってこっち沖縄来ちゃったっ。
あ、そうですね、沖縄いらっしゃいましたね。
沖縄来ちゃったという ね、
ね、
あ、
もうで那覇市の部長とかもみんな参加してくれて、
参加してくれて、ね、
どんちゃん
で僕らが野々市市行った時は野々市の市長さんがですね、
そうですね、
あ、そうなん
だ、わざわざ挨拶に来てくれて
市長さんも、ね、
うん、市長さんも挨拶、巻き込みでね、
すごいね、巻き込み力、俺たち、
うん、本当に
沖縄県民の巻き込み力はすごいなと思いました。
なるほど、
本当に人を引きつける力っていうんですかね、もう最高だなと思いました。すべ、うんうん、てを笑いに変えてしまうっていうあの力もう最高。
最初のね、金沢のあの会の時ね、大遅刻しちゃってね、うん、大切な、あの人、結構偉い人も待ってたんですよね、ずっと。待ってたのに大遅刻しちゃって。
うん、いや、お役所の、あの、偉い人が待ってました。
うん、ちょっとね、
じゃあ、リアルウチナータイムをやったわけですね。
いや、そうそう。もうそこでマジやっちゃってですね。で、ウチナータイムっていうことで、笑いになって、うん、それでなんとなく、うやむやになっちゃったっ。
まあ、普通だったらね、まあ、おかんもりのところ、まあ、沖縄らしいウチナータイムだから、いっかって言われて。
うん、素晴らしい。
そうそう。こちらも悪びれることなくね、うん、にこにこしながらやって、たらもう向こうもなんか乗ってきちゃって、うん、その後宴会大盛り上がり、
大盛り上がり、
大盛り上がり
どこ行っても盛り上がり、
盛り上が
り、いいですね。
いやいや懐かしいですね。
盛り上がったところで、うん、麻婆の曲行ってみましょうか。
はい。はいはい、私はですね、まあ80年代のポップスが、80年代のね、あのニューウェーブが好きだって言ったんですけど、一回もかけたことないので、
あ、そうな
の。今日はですね、ツートーン、うん、これツートーンって、
ツートーン、
持ってきましたので、うん、スペシャルズで、トゥーマッチトゥーヤングです。どうぞ。スペシャルズでトゥーマッチトゥーヤングですね。これ、
はい、
うん、これスカっていう、あれ、音楽なんですけど、
スカ、はいはいはい、
スカっていう。
スカね、
で、これんちゃ、んちゃだからね、うん、沖縄の僕はね、うん、もうこれもう全く乗れたっていう。
ああ、なるほど。
もう80年代、高校時代もこれ、
ふるさとミュージックにつながるという。
そうなんです。
はい、その辺の音楽センスがすごいですね、リズム感
が。いやいや、もう何でも好きだったっていう。うん、ポールモリアも好きだった。
雑食なのね。何でも食べる。
雑食です。
何でも食べる、何でも聞く。
そうなんです。ということで、
はい、
またちょっと、
ね、
お隣の方
が素敵なお姉様が来てて、
ね、
で、那覇市民協議会は、まあ、市民の集まりでやったんですけど、うん、当時ね、本当にスーパースターが何名か
この立ち上げ、ね、もうすでに沖縄県にはね、那覇市にはいらっしゃったんですよね。
いたんですよ、うん、当時半田川公民館で、まあ、多分10年前だったらそうですよね、うん、半田川公民館時代の館長だったと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今日は、スーパーお姉様をお迎えしてます、うん、じゃあ自己紹介をよろしくお願いします、
スーパーお姉様ではないんですけれども、なんとなくみんなより年が上かなと思ってます、大城喜恵子と言います、うん、よろしくお願いします。
今でもスーパースターですよ。そうそう、本当に。
喜恵子さんと、ね、大城喜恵子さんといえば、泣く、はい、も黙る。
泣くも黙る。
ね。あの、那覇市のスーパースターだったのに。
スーパースターだったのに、本当に。
うん、突然ね、
本当、
移住すると言って、ね、
で、まず、反対側公民館の館長で、うん、まあ、NPO を作って、うん、そこでずっと指定管理をやってたわけですけど、
はいはい、
若い子たちに譲りたいという発想が、あって育成がして、でその若い子たちがまた次を目指して頑張りなさいと言って、あっさりこう身を引いて
譲った相手が僕らのゲストにも来ていただいた
畑賀公民館の南館長、
南館長なんですね。
1万人の井戸端会議という新しい NPO を立ち上げてやっていて、あの頃の恵子さんのは、町づくり沖縄何でしたっけ、
那覇町づくりネット、
ね、那覇町づくりネットですね、はい、そうです。今でもあのネットで調べてもらえれば、うん、割と検索して、う
ん、出てくるんですよね。
出てきます。あの時 の, あのロゴとかさ、あのイラストとかが出てくるんですよ、うんうん、は
い。あの頃の半田川ってのはね、うん、本当にニュースに事欠かないというか、必ずこう社会欄に載ってるっていう、地域欄にね、うん、あの値がプロジェクトとか、
そうそう、
ね、
なんかあの、うん、なんだっけ、元の種みたいな、
あれ宇宙まで行ったんじゃなかったっけ、
宇宙に行きました、
宇宙行きましたよね、
行きました行きました、
半田川のね、
はい、
あの徳の種は、
ね、うん、
その宇宙にまで行
って、植物の原種の種があってですね、うん、それをちゃんと育てようというのが、うんうん、
で地域の方々を、ね、の掘り起こしということで、すぐりもん、すぐりもんというのは優れた人ってことですよね、はい、だから例えば豆腐作りのすぐりもんには、うん、もう恵子お姉様からこう賞状が与えられて、うん、与えられただけじゃなくて召集令状かかったら行かなくちゃいけない
そうそうそう、
いうような、
まあもう、まあ、もうしょっちゅう召集令状かかってましたね。
いやいや、本当にもう、うん、
で、まあ、肝心な話を今から
したいんですけど、恵
子さん今は何をなされて
るんですか。
ですね、今は浦添におりまして、うん、児童館の運営と、あと母子寮の運営をしています。
うん、それ今年から始めたんですよね。
これですね、児童館の運営は3年前、うん、4年前に、うん、指定管理に、はい、なった時から、あ、その1年前ですね、1年前に、またちょっと余力があって、ちょっともうちょっと働きたいな、しかもお家のすぐ近くでと思って、うん、児童館に応募したら、運よく浦添が取ってくれました。で、それで、ところが翌年にはもうどうしてもその指定管理にしなければならないというのがあって、うんうん、まずは委託費があまり安いとやらないというのと、って考えてたんです、うん、で、その時にまあまあ、無駄遣いをしなければなんとかできるなという予算と、うん、であとはとても嬉しかったのは、その時いた職員、うん、私以外の3人の職員が、私が児童館を指定管理で取ったらついていきますって言ってくれたんですよ。それがもう本当に嬉しくて、
いい、ね、
だったら頑張るかと言って、みんなで団体を立ち上げて、委託に向かったと、うん、そしたら、委託をさせてもらいましたっていうのが、平成27年からの運営で、うん、で平成30年には、ラジオで言っていいのか、こっそり耳元でもう一巻どうですか、お願いできませんかっていうのがこっそりあって、うん、そうかと思って、なんとか応募しているときにもう一つまた違う情報が来て、うん、そこもということになったときに、うん、浦和寮という母子寮までになってしまいました。
いやいや、すごいすごい、やっぱり運営がね素晴らしいから。
そうなんですよね。でそれで子どもたちが ね、その児童館に子どもたち来て、うん、なかなか児童館ってほら小学生送るけど中学生ってなかなかね、あまり見ないんですけども、うん、中学生の心をがっちりつかんで、ね、もうそこになんか寝泊まりしたこともあるんでしたっけ？
寝泊まりまではですね、ないんですけど、本当はもうですね、お家に帰りづらいっていう子が、館長止めてって言ったりするんですね、うん、で、もうこうなんか胸がね、シュンとなるんですよね、
はい、
もう止めてあげたいなと思うんですけど、そうはいかないので、うん、もう分かったけど、もう市長に相談してと。 言いました。
ハードル高いけど、
ね、そうハードル高いんですよ。でもねやっぱり帰るところがないっていうのはなんかとても切ないなと思うんですね。なのでどうにかできないかなと思いつつではあるんですけど、うん、まあまあそう簡単にはいかないので、うん、まあ10年後どうしてるかなと思ったりします、うん、
でもねちゃんと子どもたちの居場所を作って、うん、あの本当に素晴らしいというか、
うん、そうですよね。
でスタッフもね素晴らしくて、
いや、ね、我々のゲストに来
て、ね、我々のゲストに恵子さんを差し置いて、うん、ごめんなさいね、ターボターボマーボーおじさんだから若い子を呼びたくて、ね、
そうですよ、若い子が優先
あの回は、ね、あの結構華やいでましたよね。
窓かはるかという双子のスタッフが
最高ですよ、
来てくれて、うん、本当にね、うん、
よくやってます。
あの子たちは就労でしたっけ。
ですね、彼女たちはキャリア教育部門を担当してます。なのでこれは県の事業なんですけども、うん、地域型就業意識向上支援事業って長いんですけども、うん、小中高校生にその同就業意識を持たすようなキャリア教育、うん、まあ、働くだけじゃなくてやっぱりその生き方を含めたキャリア教育のあり方をするというので彼女たちが担ってます。
だから児童館をやりながらキャリア教育の部分もやりながら母子寮もやりながらっていう。
今この3カ所合わせてスタッフは何名ぐらいいらっしゃる
んですか。スタッフですね30人になりました。
うわすごい
5人からびっくりなんですよ。す
5人から、
うん、5人からびっくり、30人
ね、事業家
もうね、なので、
実業家っていうの、
いやいや、うん、2団体だったんですけども去年、やっぱりその団体がもうやっぱり大きくなると2団体ではどうにも通らなくね、うん、世の中通らなくなってしまうのでやっぱり法人格を取得ということで、うんうん、一般社団法人にしました、
うん、しました、
はい、
NPO ではなく
NPO、 そうそう NPO ではなく、うん、一般社団法人にして、
うん、それも今っぽいですよね、うん、NPO じゃないというのがね、うん、
いやいやいや、
それでもやっぱり社会保険に近いような事業ですのでね、うん、内容としては変わらないんじゃないかなと思ってます、
うんうん、僕も一回行ったことあるんですけどね、児童館のもう子供がいっぱいいるのうじゃうじゃっていう感じ
で、
ね、
うじゃうじゃです
本当に
僕テレビでよく見ますよ本当もう本当にあの全国区のスーパースターが来たら、う
ん、
恵子さんはゲストで呼ばれるというね、講演会とかでもシンポジウムに座ってますし、あのこう防災訓練してるとそういったのもよく見かけますし、
そうだから居やすいんでしょうね、その子どもたちがそこに居やすい雰囲気を作るっていうのはね、またでかつ後進を育てるのもすごくうまいので、うん、これからも恵子旋風しばらく台風何号か分からないけどね、しばらく続きますねこれね、
うん、あと一つ、ね、あのエピソード話しましょうか、はいはい、あのまあ、恵子さんがずっと続けてる、まあ、九州とか、
ああそうでした ね、
はい、あの活動してる学習の勉強
障害学習の、
はいはいはい、それで、まあ、誰かがなんか発表しに行ったんですよね、は
い、
今年ね、
ありましたねあれはですね、先ほどのあの街づくりのためにっていうあのその実践講座で作ったのをどうやって作ったのかっていうのをですね発表しに行きましたね、誰かが、
はい、はい、マーボーが発表しに行きました。
行きましたね。
みんな数名応援に行ったんですよ、ね。
応援に行ってね、はい、あの、はい、垂れ幕やってね、もう、 そうこれから何が始まるのかっていう話世界で
本当に、うん、アドリブ聞かせて。
そうそうそう。
あれはですよね。まあ、その恵子さんが呼びかけてマーボーと二人で行くって言ったのを、うん、まあ、福岡で酒飲みたいって、うん、ターボーがついて行って、
そう横島な考え
で、そうしたら同じ考えするのいっぱいいて、うん、何名か酒飲みにだけついてって。という感じで、
そうそうそうそう、
でもあのこの、研修はですね、本当にみんな手弁当の三十数年続いている研修で、うん、これも長いんですけども、中国四国九州地区障害教育実践研究交流会といって、うんうんうん、本当にその地域でいろんな地域づくりをしている皆さんの活動を発表する場なんです、うんうんうん、でそこで、沖縄の発表者をちょっと募らないといけないんですけど、なんせ手弁当のところで、うん、あの発表者も自費で行くと、うん、なのでお願いができない私というような感じで、うん、なんですけども、あのそれこそ、ですね、もうかなりの実践発表なので、
う
ん、情報の収集にすごくいい
ですね。
そうですね、
でそこにあのお願いしやすい、
うん、まあ、いやあの頼まれれば絶対断らないというね
というので、うんうん、お願いをして、で発表もさることながら飲み会もいいねと言って
そうそうそう、
で福岡の で知り合った女の子も入ってもらい、
そうなんですよ。
東京から若者も来て、
そうその超ちょうど前日にしただったこのスタッフというか行政の子が来て、でしかも慶応大学の大学院生が沖縄出身の子が来てみたいな、
そう
もう恵子さんの引き付け力もすごい
すごいなっていう、ね、ハムですね。
ハム
この恵子さんを中心にこうそれがつながっていくと、
ああなるほど、ね、ハム
ハムあのカムハムカムハムじゃないですよ、
あの空港とかのハム
ね、ハム
あ
るのハム、
はい、わかりました。
そうですね。
で、福岡に行ってもそういうふうなことができるってすごいですよね。
すごいですね。
楽しかったですね。
はい、だまだ、ね、あの会の、ね、雰囲気があったかいんですよ、ものすごく。
そうそうそう、
うん、よく来たねみたいな感じでね。
うんうんうんうん、
で、まあ、今日ですね、300人のギャラリーの中に、うん、那覇市の議員さん来てるんですけど、そのついてった中にも那覇市の議員さんがいて、で、本当に麻婆の質疑応答で、まあ、議員さんが話聞いてくんないんだよとかいう話をしたらここにわざわざついてきた議員がいると言って大盛り上がりして、
そうそうそう、え、議員が来たのって
言
って、びっくりしてましたね、みんなね、
はい、
うん、
せっかくだからね、うん、我が仲間の議員の名前だけ紹介しておきましょうね、
はい、
今日ギャラリーで来てくれてるのは、まあ、吉峰勉さん、那覇市議員で、うん、
はい、
で福岡についてきてくれたのは上原久子さんという、ね、
これゲストにもね、我々のラジオ番組のゲストにも、
市民メスの2人ですよ、
そうですね、
はい、
じゃあちょっとオチもついたところで、
はい、
マーボーターボか、ターボだな、失礼しました、ターボの次の曲をいきたいと思います。これ本当に昔からコマーシャルで何度か使われてるんで、うん、全然マイナーですけど曲は聞いたことあるかもしれません、
はい、
スーパートランプで、うん、ブレックファーストインアメリカ、
名曲、
スーパートランプで、ブレックファーストインアメリカでした、
はい、
これ空耳アワーでさ、うん、なんて言ってるか分かんないけど、俺モミネモミネって聞こえるんだよねごめんなさいね、今日ちょっと若い子もいるのにごめんなさい、こんなネタで、はい、
いやね、もう、ね、うん、英語が分からないとね、
そうね、
もういろいろ聞こえるんです、英語が得意な人が今ね、うん、お隣に、
そうなんですよ、うまいね、
マブフリが、ちょっとで1週間前から考えてました、
ついに那覇市民協議会もグローバルな、うん、活躍の場
に来ました、グローバルが
那覇市民、メン
バーで那覇市民協議会にも、
うんうん、で、うん、まあ、今日このゲストを紹介する前に、うん、グローバルなもう一つの話題をすると、うちの、まあ、メンバーの一人がエジプトにね公民館を作ると言って、最近エジプトから帰ってきたというところで、
そうですよね、
グローバルな活躍で、
いやいや、ありましたね、
で、
ね、
そこに、まあ、助言をしてくれた方が今日今ここに座ってらっしゃいますので、またこれいい男なんだよ、
いや、う
ん、じゃあ、お名前をよろしく、はい、
田中広人です、
田中広人さん、田中広人さんは、うん、まあ、この町づくり講座とか町づくり実践講座とかいうのがずっと続いていて、それが前身で今でも続いてるんですけど、
う
ん、那覇市が市民大学っていうのをやっていて、でさらに市民大学卒業した人たちを市民共同大学という、うん、大学院かというのまで発展させていって、まあ、いろんなことをやってて、いい回もあれば失敗する回もあるわけですけど、その中で那覇市の10年計画を作るという
ね、ありましたね、総合計画、
総合計画、うん、でそこを那覇市民協会のメンバーみんなで乗り込んでって受講したんですけど、うん、それ自身はちょっときつい会だったんですけどね、うん、でも面白い人がいっぱいいて、うん、そこからいっぱいスカウトしてきた、お一人でございます、
そうそう、気を吐いてたね、一人一人気を吐いてた、気を吐いてた人が
どこを吐いてました、
ね、
田中さんだった
という、いい声なんだまた、
うん、そうなんですよ、
うん、そう
で、お声かけてね、お話を聞くと、もっと面白い人だ
って
ことが、もっと面白い人だってことが分かってですね、もうびっくりですよね。152カ国ぐらいでしたっけ？
その半分ですね。
半分ですか？あ、すみません、もう、ちょっと。
74ですね。
74カ国。
74カ国にもう、
国地域。
地域に行かれたと。
紛争地域とかにも行かれましたし、国連とかで働いてたこともありましたし、NGO で活動で、本当に肉体労働とか井戸掘ったりとか、子供たちのために、やっていて、
旅行ではなくてですね、
旅行では
なくて行ってたということですよね、はい、でその話もまた面白いんですけれども、
は
い、
うん、まず、沖縄にいらしたところを聞かせていただきたいんですけど、
はい、
そうですね、
はい、私、まあ、30年近く海外で暮らしてて、まあ、どこでも暮らしてる自信はあるんですけど、
う
ん、まあ、でどこでもいいかなと思って、うん、まあ、妻がイタリア人なんですけど、うん、なんか沖縄に住んでみたいなっていうことを言い出したんで、うん、 あ、まあじゃあ住んでみようか
すごいねこのノリが、
うん、超ノリノリ。
ちなみに沖縄に住む前はどちらにいたんですか。
ミャンマーにいました。
あ、ミャンマーですか。あ、いやいやいやいや、
まあ、一番長かった国とかはどこですか。
ですね、日本以外ではスリランカですね。
ああ、スリランカ、はい、あ、
全部で5年住んでました。
あ、そうですか。なるほどね。
今さりげなく会話の中で妻がイタリア人なんですって言ってたけど、ちょっとそれに僕らは食いついたんですよね本当に、うん、
イタリア女好きですか。
いやいやいや、ね、すごいな、イタリア人の人奥様にしてって言ったら、
そうですよね、う
ん、したら田中さんに輪をかけてね、いい人で、
そうです、本当に、うん、田中さんのおじのね、屋上で一回、ワールドカフェやって
たんです
けどね。まあ、ワールドカフェという飲み会でしたけどね。
そうですね。うん、イタリア料理をご馳走になるという。
単なる飲み会でしたよね、
うん。あれもね、非常にいい思い出だっていうかね。あれは田中さんが入ってすぐでしたよね。
そうですね、うん、またやりましょう。う
ん、はい、で。田中さん今割とメジャーになってきてね、ジャイカとかいろんなところから呼ばれて、こう、講演したりコミットしたりしてるんですけど、何を伝えたいとかあります？この、ちょっと難しい質問ですけど、
一番は、まあ、よく言われるグローカルって言葉がありますね、はい、その、Think Globally Act Locally って言葉があるんですけど、うん、その別に僕私みたいになんか何十年海外でその国際協力とかやっていなくたって、うん、地元でだっていろいろできるんだよっていうことで、うん、みんな地球があって自分生きているっていう、うん、その狭い地域かもしれないけどでも世界はつながってるんだっていうことを意識しながら生きていけたらいいのかな。そしたらもっとみんな世界に優しくなれるし、地球にも優しくなれるんじゃないかなと思ってるんです。
どこかあれですよね、やっぱり地域で住んでることと世界で活躍することがつながってないというかね、うん、そういうのありますよね。
そうですね、だから田中さんなんか国連とか言ってかっこいいですねって言うんですけど、うん、いやそんなことない、その地元に生きていて仕事してる人はすごくかっこいいわけで、そういう人がいるから、うん、いろんな仕事が世界でもできるわけだし、うんうんうんうん、だからみんな持ち場があってそれをちゃんとやっていければ世界はうまく回っていくんじゃないかなと僕は思っています。う
んうん、田中さん素敵
ありがとうございます。い
や僕 超共感力
僕一応ストレートなんで
大丈夫、僕もストレート
です。よかったよかった、ロックはロックもいいですけど、
ね、そこは悪いとかじゃないけどね
でもあれですよね、だから今田中さんの今言ったことを少しちょっと拡張して言うと、よく行政職員がね、はい、町帰ったら地域の祭りに参加しろよというような感じがあるじゃないですか、うんうん、でも今も専門化しているの で、はい、行政職員で町づくりは行政としてやるけども、うん、お家帰って自分のお家ではもうそれ全く参加しないとか、うんうん、そういうのでになりますよね、うんうん、だから、まあ、分化しちゃってそういう町づくりに部分的には参加してるんだけど、でも実際はまた違った局面では全く参加しないみたいな、うん、そういうなんかちょっと二重人格みたいなのが生まれているような気がするんですよね、うんうん、そこがつながる、
ね、
僕ら町づくり町づくりといってさっき学ぶさんが自治会入ったんですけど、僕ら自治会、僕自治会入ってないので、うん、やっぱそんなもんのところもあります
よ
ね。
でもほら今ね地域のことやってますよね、うんうん、仕事、うん、だそういうところとか、うん、あと自分の家族とか、うんうん、そういうところからやっぱり積み重ねていかないと、なんかこう腰に力が入らない活動になるのかなっていう感じがありますね。
マボ、ねはいうん、も素敵いいこと言いますね、
うん、ストレートですか。
ストレートですか
素敵
で田中さん、まあ、今日せっかく300人ギャラリーいるんでちょっと伝えときたいですけど
300人の10分の1
田中さん作家でもあるんです。
あ、
した、うん、売れてます。
自社買いです
何ですか自社買い。
自分で買って人にあげてるって。
あ、なるほど
映画がねした時に私にも一つ役をくれるということだったんですけどね。
外科医ということで、日本兵
のアボガドの木の下でという、うんまあ、英語発音僕できないですけど、うん、日本語で訳しちゃいますけど、そういう本を出していて、うんでま
あ、これ小説になるんですか。
そう一応小説です、
ね、小説
でまあ、アマゾンで買ったわけですよ僕は、うん、で読もうとしたら全編英語でした。
あ絵は
絵ちょっとありました。
絵がちょっとあります。あ、なるほど、なるほど。
で本当にもう皆さんにギャラリーの皆さんに伝えたいんですけどね、奥様フランチェスカって言うんですけど、うん、 開けた1ページにフランチェスカに捧ぐと書いてあるんです。
ああ、なるほど。
あれがなかったらもうここにいませんよ、きっと。本当に。
これはやっぱり自分のご経験をその小説にしたっていう感じですかね。
そうですね。1994年にルワンダ難民、
ルワンダ
虐殺があったんですけど、はい、それの後に私が現地に入って、はい、まあその難民の支援とかっていうことをやっていた、うん、そのまあ、だけど結局難民は実は虐殺をした人たちだったというものすごい矛盾だった
んですね。
その中でまあ援助の一員としてそういった悩みといいますか、そういった矛盾に苦しみながら援助をしなきゃいけない、でもあいつら虐殺したんだよなみたいな、
その葛藤にこう、
ね、葛藤にすごい
被害者と加害者が同一してるみたいな、
そうですね、
なかなか深い話で、
でもああいう状況ではね、加害者も被害者でやるっていうことはまああると思うんですよね。
そうですね、いや本当に難しい、今も続く話だと思うんですよね。
あと東ティモールでしたっけ。
あ、東ティモールも来ました。
また違った国の話なんですけど、はい、そこでは東ティモールで独立して国づくりに参加したんです、はいはい、
そう
ですね、日本人で国づくりに参加できるなんて普通もうないですよね。明治維新の、ね、坂本龍馬とかの辺の人たちは国づくりしたけど、それ参加するなんてね。
しかも去年でした、沖縄来てから、うん、北朝鮮の境界線行ったんですよね。
ああ、そうです。
ハモン店、
ハモン店の手前まで行きましたね。
この行動力がね、本当に行っちゃって自分の目で見とかなきゃみたいな感覚なんですか。
そうですね、なんか爆発する前に行かなきゃいけないからみたいな、
ね、面白い、
うん、そうなってくるとあれですよね、この世界の中でのこう日本とか世界の中での沖縄とか、うん、世界の中での那覇とか、うん、そういうのがまたね、いろいろと話の中でね、うん、聞ければいいかなという感じ、
ね、うん、あ、ぜひぜひ。そうですね、だから、う
ん、田中さんはこの短い時間じゃちょっとダメなんで、
う
ん、
あ、ダメですか。
もう一回呼びましょう。
ああ、そう
ですね、今の話を。
じゃあまた300人の皆さんさよなら。
そうそう、ね、リスナーの皆さん期待して待っててくださいね。田中さん、
ちょっと
ゲストに呼びます。
時間が迫っちゃったので、はい、麻婆の曲をよろしくお願いします、はい、
ポリスのですね、はい、It's alright for you、
ね、ああ、いいね、ポリス、うんうん、70年代80年代、
はい、ポリスで It's alright for you でした。
いいですね、
スピード感がたまんないですね、はい、ポリスはね、
ブリティッシュロックというか、
もう素晴らしいです、演奏もいいし、はい、うん、最高です、
はい、もうそろそろ終わるんですけど、今日せっかく公開収録なので、うん、
はいはい、
先ほどから300人と言ってる中で、うん、綺麗な、ね、女の子の学生さんが2人いるんで、うん、ちょっと手振ってみていいですか。
ありがとうございます
。
うちの娘です。
あ、そうですか。魔法の娘さん、
すいません、
あんまり可愛いから手振ったら、
本当に遠くの方でね、うん、俺も綺麗だなと思ってたんですよ。、うん、あ、おかしいな、
そう来なくっちゃね、
うん、そうよく見たら娘でしたっていうことで、はい、
今のでね、ちょっとガーッと緊張感が上がってしまいました。
あ、いや、もう本当にもう
振りは失敗ですいません。
すっかり忘れてましたもん、この存在ね、はい、うん、ということでね、
はい、
今日はですね、ターボとマボのね、
はい、
まあ、お友達関係 で、
お友達です、ね、
公開収録やったんですけども、
はい、で、はい、
それでね、我々の所属している那覇町な市民協議会っていうのを振り返ってみたんですけどね、はい、で、まあ、いろんなことがあったんですけども、はい、これからも未来永劫って分かんないけど
ね、
やっていきたいな
と。元気が続く限り、うん、
でそれで、まあ、興味がある方はね、
はい、
なしで興味がある方は、ぜひお声かけていただければですね、我々何でしたっけ、入るのに何かハードルありましたっけ。
ない誰でもいつでも入れて、うん、誰でもいつでも脱退できる
というゆるい会で、ね、ターボ主催 の千鳥屋シリーズもありますので
、いろんなイベントを楽しくやってますので、
ね、うん、よろしくお願いしますね。
ちなみに今ちょうど50名ぐらい
50名
いますので、100人委員会を目指して頑張りましょう。
全員集まったことは1回もない
1回もない、
はい、ということで、今日は公開収録しましたけども、ね、
はい、
次回の放送は、
はい、
11月の14日水曜日ですね。
もう11月ですか。
11月もうオータムですよ、はいはい、それで、FM 那覇ですね、78.0MHz で、ね、うん、20時から、ね、
20時から
またお会いしましょう、
はい、
今日は公開収録ですね。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではマボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でしたよ。
でしたよ。みんなありがとう。
ありがとうございます。